ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカル、パーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
はい、どうも全世界の皆様こんばんは、カルカヤサトシです。ここからはピンクカルカル番外編をお届けしていきます。ラジオラビートをお聞きの皆様は1時まで、ポッドキャストをお聞きの皆様は最後までお届けします。 FM トヨタラジオラビート、火曜日の夜24時から放送中のピンクカルカルの番外編です。この番組では皆様からのメッセージを募集しております。電子メールの方は 786@lovat.co.jp まで、タイトルをピンクカルカルにしてお願いいたします。番組ステッカーのピンクステッカー希望の方はピンクステッカー希望とお書き添えください。ステッカー希望の方は住所とお名前をお忘れなく。さあ今日も始まりました、ピンクカルカル番外編でございますけどもね、今日はねちょっといろんなグッズをね、最新グッズなんか面白いのあるかな、ちょっとチラシを借りてきたんでね、最新グッズをね紹介なんかしちゃおうかななんて思いますけどもね、まずはどれ行こうかな。これ読んでいい場所と読んじゃいけない場所とかいろいろあると思いますけども、マオのおもらしローション、マオのおもらしローションっていうものですね。あどけない少女のおもらしとか書いてありますけども、どういうものかと言いますと、まあ普通のね、よくぬるぬるプレイして遊ぶローションなんですけども、それにね、ちょっと薄黄色い黄色い色がついておりましてね、で、まあおもらし、まあちょっとそっちの方のね、黄金の液体の方をね、想像して、これだ売れるのかな、実際ね、なんかそういうのが入ってるわけじゃなくて、まあローションなんですね、化粧品ローションというか、まあローションなんですけども、まあ色が黄色くて、そしてイラストがおもらし、マオちゃんっていう女の子なんだろうな、これ、マオのおもらしローション、おもらししている、イラストがついているっていうものなんですけども、それから、マオのおしっこローション、何それ、あのね、おもらしローションよりもおしっこローションのがちょっと黄色が濃いどうなんでしょうかね。それから、ホールいきましょうか。なんで今日僕はこんな、グッズを紹介してるのか分かりませんけども、生物学から導き出した形状と新素材の人肌、感覚、スパイスっていうね、ローションのホールなんですけどもね、まあ柔らかいプニプニ素材でね、まあ穴が開いてて、そこにローションちょろちょろっと垂らして、男性が何かを入れると、うーん気持ちいいっていうね、ものなんですけども、スパイス中がねちょっとギザギザ加工になってるみたいでね、全長は 10.5 センチって書いてありますけどもね、ローションが、付属しておりまして、貫通型、ホールということでね、貫通型っていうのは上に穴が開いてて下にも穴が開いてて、まあ、空気が抜ける、逆にね、吸い付きみたいのを楽しみたい方はね、非貫通型ホールっていうのを買えばいいんですけどもね、ちなみに新商品アバンダンスっていうのは、ピンクいね、スケルトンタイプの、ホールなんですけども、これは非貫通型ですね。それからね、なんかどっかのチョコレートの、箱を、ちょっと、パロディって作ってるものがね、ホワイトメイキっていうのがあってね、メイキっていうのがどっかのまあなんかチョコレートの会社のロゴみたいに、なってますけどもね、メイキホワイトなんとかみたいなね、ホワイトメイキ、とろけるような新感覚オナホール、大きな突起と段差がコリコリして気持ちいいなんて書いてありますけどもね、はい、ホワイトメイキそれから、一押しリバーシブルのエロ娘登場ってこと、あ、なるほどね、リバーシブルで 使えるんだね。萌えマンって書いてありますけどもね、一体どんなもんなんでしょうかね。伸縮自在の柔らかな貫通式ホール、ピロマンとポコマンどちらが、お好みっていうことでね、片方の面はイボイボで、最初の状態はどっちになってるのか分かんないけど、まあ、内側外側がイボイボの場合は内側が、ひだひだ加工、そしてひっくり返す、まあ柔らかいんでぐるんと無理やりひっくり返せるわけですけども、ひっくり返すと、今度外側がひだひだ中がイボイボ、あ逆、外側がイボイボ中がひだひだ、まあとにかく両方、使えるようになるっていうものですね。伸縮自在の柔らかな貫通式ホール萌えマン、うん、あこれ安いな、参考上代300円だって。へえ、うん、いいんじゃないこれ、いいと思いますね。今日紹介した他のはね、だいたい1200円、1400円、1000円、まあ1000円以上ですね。あとは、あとは何があるかな。さあ、何が、お、へえ、とびっこアゲインっていうのが出ましたね。とびっこシリーズっていうのは、まあ、昔から有名でね、まあ、男性用もあるけど、まあ、基本的には、女性用が多くて、女性がどこかに、まあ、パンツの中とかね装着して、外に出かけてって、そして、スイッチをオンにすると、ブルブルブルって震えてね、外出先でそんなことされたらキャー大変みたいなことになってしまう、わけですけどもね。昔ね、このラジオ局、今ね、ラジオラビートのニスタで、収録してるんですけどもね、その、近くに、まあ、テレビ局もあるわけですけども、そこのね、受付の女の子が結婚するっていうことでね、結婚祝いで僕とびっこあげたことありますけどもね、うん、だいぶ経ってからね、メールが来まして、使ってますみたいなことが書いてありましたけども、なんじゃそりゃっていうね、ことですけども、まあとびっこっていうのはどういうものかというと、まあそういう遠隔操作ができるっていうものなんだけど、このとびっこアゲインですけどもね、久しぶりの新作だと思いますよ。ちょっと紫のボディで、Gスポットを狙い撃てとか書いてあってね、ちょっとこうなんていうのかな、まっすぐじゃなくて先っぽだけクイーンと曲がってるタイプですね。うん。そしてそれを、グニッとどっかに入れて、まあお出かけするんでしょうね。うん。参考上代5800円。まあでもこのとびっこはいろんな遊び方があると思うんでね、いいと思いますよ。飛ぶっていう字と、こうが漢字。飛ぶ、小さいつ、子供の子。で、とびっこなんですけどもね。うん、このアゲイン1と2が出ております。1が、まあちょっとストレートタイプですけどもね、これな、そうか、ストッパーがないから、まあ装着が意外と大変だったり、まあどういう装着するのか分かんないけど、うん、これ装着して外出っていうよりも、まあホテルとかで使った方がいいのかなっていうのはあるけど、このとびっこアゲイン2の方はね、ちょっとストッパーみたいのが根元についてますんでね、これ装着して出かけるんじゃないか、出かけれるんじゃないかななんてね、思いますけども。あとはコンドームもね、なんかいくつか出てますね。カブとスタミナっていうものとね、ちょっと和風なんですよ。うん、戦国武将をイメージしたようなね、デザインなんですけども、ジェックスが出しております。それから、まず兜とスタミナが赤いパッケージ、そして兜とメントールっていうのが青いパッケージ、そして兜と粒っていうのが紫色のパッケージなんですけどもね、まずスタミナがね、特徴としましては厚いこけしタイプ、先端ゼリーイン加工、それから優れたフィット感のラテックス製、そしてグリーンカラー、まあ色はどうでもいいですね。それからメントール、カブとメントールっていう商品ですね。これはですね、メントール配合潤滑剤、うん、まあスースーすると、それから先端ゼリーイン加工、この辺一緒ですね。そして優れたフィット感のラテックス製、 そして粒、まあこれは粒ですわね、1350個の凸凹加工、まあ、粒々加工がしてあると表面に。それからあとは一緒ですね、先端ゼリーイン加工、優れたフィット感のラテックス製ということですけどもね、まあいろんな、楽しみ方をするといいんじゃないかなって思いますけどもね。他にもいろいろありますけども、これ面白いな、まああるチア、まあ、今までもあったチアあったんですけども、まあ、新商品として、また登場しておりますけどもね、低層帯、低層帯って言ったら、まあ、低層帯っていうのは、その恋人とかが、他の異性とな何かしちゃわないように、なんか金属製のパンツみたいのをね、装着して、そして、腰の部分とかで鍵を閉めておくっていうね、鍵をかけておく。そうするともう普段は外せなくて、何もできなくなりますよね、うん、そういう使い方、うん、なんかよそで、エッチなことしないようにみたいなね、使い方をしたりとか、まあ、いろいろするかと思いますけども、それのね、男性が装着するバージョン、うん、男性が装着するバージョンがね、まあ、新商品として出てるんですけども、その名も、低層管理官縛り、それから低層管理官もだえ、低層管理官狂いの3種類が出てるんですけどもね、まずね、縛りっていうのはね、こうなんていうのかな、網模様、まあ、一つ一つの網目がでかいような網模様みたいな、ステンレス製か鉄製か分かりませんけども、そういったもので、で、装着して、これどうなのかな、たまたまの後ろが、どうやって引っ掛けるんだろう、まあとにかく引っ掛けまして、そして上に、鍵をつけれるようになってましてね、でまあ普段は、このここに装着して鍵をつけて、お出かけをすると、うん、でこの金属の先っぽにはね、ちゃんとね、出せる、ショーを出せるようにね、トイレで出せるように、なっております。穴が開いているという加工になってますけどもね、ずっしり重量のある金属製の本格低層帯、付属の南京錠をかけると勝手に外すことは不可能、勃起も制限され確実な管理が可能です、なんてね、もう M の男子は大喜びですけどもね、まあ、僕はまあどちらかというと M でしょうけども、ちょっとここまでいくとね、もしどっかでね、何らかのタイミングで、立とうとする場合があるかもしれないじゃないですか。そしたら、いてててててってなっちゃいますよね。うん、ねえ、まあそれも楽しめるあれなのかもしれませんけどもね。それからもだえ、低層管理官もだえっていう商品はね、まあ、縦の格子状のになってるタイプの、金属ですね、うん、さっきのは、まあ、網目っぽいデザインなんですけども、まあ、基本的にね、形は一緒なんですけどもね、男性が、物を入れてダランと下に垂れ下がったような、カーブを描いているっていう感じの形なんですけどもね、これもまあ先っぽには穴が開いております。はい、それから、低層管理官狂い、これはねどうなるんだ、あーなるほどね、これ今までの縛りともだえは先っぽまでくるんと全部囲っちゃって、でまあ先っぽにはちっちゃい穴が開いてて、そこから、何か、排泄できますよみたいな感じなんですけども、普段はね、この狂いというのはね、まあ、鉄のパイプですね、パイプで、まあ、上から入れて下になるんですけども、下の方はこう囲いは特になくて、そのまま下に、垂れ下がるようなね、うん、これが一番使いやすいけど一番蒸れそう、そして、何か反応してしまった時に一番痛そうな気がしますけども、そんな、男性用の、低層帯もありますんでね、彼氏の浮気が気になる女子はね、使ってみてはいかがでしょうか、というところでございますけども、今日はこんなところに しておきましょうかね。まだいろいろあるんですけども、こんなところにしておきたいと思います。さあそれではね、ここで、一旦本編でお届けしたコーナーをお届けしたいと思います。今日はね、ミキペディアで調べようというコーナーをお届けしたいと思います。どうぞ。いやーいいね。お届けした曲は宇宙刑事ギャバンだったわけですけどもね、まあなんかいつ聴いてもかっこいいなって思うんですけども、若さってなんだ、振り向かないことさ、愛ってなんだ、ためらわないことさですよ。これをね、しっかり、心に刻んで生きていきたいと思いますけどもね。何それ。さあそれではね、ここからはミキペディアで調べようというコーナーをね、お届けしたいと思うんですけども、このコーナーはどういうコーナーかと申しますとですね、学校では教えてくれないエッチな言葉などをラビート高性能コンピューターミキペディアにアクセスして調べ勉強をしていくコーナーとなっております。まあね、まあ大人になればね、自然といろんな言葉を覚えていきますけどもね、なかなかその学校で教えてくれなかったからその言葉知らないっていうね、言葉もまあいろいろあると思うんですよ。特にエッチ関係な言葉ではね、多いと思うんですけどもね、そんな言葉をね、勉強していくコーナーですよ。このラジオラビート、愛知県豊田市にありますラジオラビートにはね、高性能コンピューターミキペディアっていうコンピューターがありましてね、そのコンピューターにね入力すると、何でも教えてくれるというね、非常に高性能なコンピューターがありますんでね、そちらに今日も聞いてみたいと思いますけどもね、まずはちょっとコンピューターを起動しておきましょうかね。ポチッと。
ラビートコンピューターミキペディアへようこそ。キーワードを入力してください。
はい、立ち上がりました。キーワードですけどもね、今日はね、まあ、何にしようかなとか思ったんですけどもね、まあほとんどの方知ってるかなとも思うんですけども、まあね、カップル、エロいカップルの方とかはね、ぜひこういうこともねやって、まあ自分たちで楽しむためにね、やってみたりするといいんじゃないかなという言葉の中に、ハメ撮りというものがございましてね、ハメ撮りって皆さんご存知でしょうかね。ハメ撮りとは一体何なのか。ハメがカタカナでね、鳥の撮るがね撮影の、撮ですかね、それでハメ撮りなんですけどもね、まあ、りって送り仮名つきますけども、ハメ撮りとは一体どんな言葉なのか、ちょっとね調べてみたいと思いますんでね、それでは調べてみましょう。ここにキーボードがありますんでちょっと入力してみますね。よいしょ、ハメ撮り、よし、エンター。
ハメ撮りという言葉を検索しました。
出ましたね。
ハメ撮りとは、性行為を行いながら撮影機材を持ち、セックスをしている人間のみでその様子の撮影を行うことを言います。男性が女性にはめた状態を撮影するということからハメ撮りと言います。昔は機材が重かったため撮影する側は苦労を強いられていましたが、現在はカメラ付き携帯の普及によりハメ撮りが身近になりました。現在ハメ撮りの意味は多様化してきており、手に持ちながらの撮影以外に固定カメラなどでも撮影をする場合があります。固定カメラの場合は全体像を見せながら撮影をすることになります。固定カメラでの撮影では、置く場所が悪い場合や性行為においてカメラアングルが悪い場合は、撮影される人間の顔が撮影されなかったり、性行為がうまく撮影できない場合があります。ハメ撮りは通常は男性側が撮影することが多いですが、女性側が撮影するケースもあり、臨場感たっぷりの絵が得られることから AV の撮影手法の一つにもなっています。ビデオでのハメ撮り手法を開拓したのはカンパニー松尾という AV 監督で、彼の作品における斬新なカメラワークは評価が高いです。 ハメ撮りは性行為自体のわいせつさの他に、撮られていることでの羞恥心を女性に与えるという二重のいやらしさがあります。信頼関係で結ばれたカップルならば、必ず一度はトライする価値のあるプレイとのことですが、別にトライする必要はないです。ハメ撮りという言葉を使った例文としましては、友達が自分たちのハメ撮り動画を DVD に焼いてくれて面白かったわ、などです。ミキペディア。次回は最終回になるかもしれません。さようなら。
さようなら。さようならじゃなくて、ありがとうございます。ありがとうございますっていうか、まあ、コンピューターありがとう、なんですけどもね。なんかこのコンピューターは本当に、感情があるというかね、そのいろんなその場その場によってね、言葉を変えてくるというかね、うん、そんなコンピューターとなっておりますけどもね、うん、ハメ撮り勉強になりましたね。ハメ撮りとは、性行為を行いながら撮影機材を持ち、セックスをしている人間のみでその様子の撮影を行うことを言いますと。まあ、AV とかね、まあ、アダルトビデオ、アダルト DVD とかっていうのは、大体ね、その手前とかにいろんなスタッフがいたりして、そして照明もいたりして、照明さんもいたりして、まあ、監督もいて、そして撮影が行われるわけですけどもね、まあ、実際画面上にはそのプレーをしている2人しか映ってなかったりするわけですけども、このハメ撮りというものは、まあ、その、なんかやってる男と女だけっていうね、そして男の方がカメラを持ってその女の子の表情を撮りながらとか、あと何、最近では女性側が撮影するケースもありなんてこともね、書いてありまし、書いてあるじゃなくて言ってましたけども、というわけでね、この女性から、男の表情を撮影する、そして男から、女性の表情を撮影する、さらに、またあんなとこやこんなことまで撮影してしまうということでね、まあそれはよっぽどね、ね、世間には出ないものとなる、まあ、趣味の世界と、なるかもしれませんけどもね、そんな撮影手法をハメ撮りというわけでございますよ、うん、信頼関係で結ばれたカップルならば、必ず一度はトライする価値のあるプレーではありません、ですがそうでもないみたいなことをね、コンピューターが言ってましたけども、うん、まあ本当にね、仲のいいカップルならね、そしてエロいカップルなら2人とも、うん、OK であれば、ね、自分たちの趣味で撮ってみて、そして何年後かにね、またそれを見てみるのも面白いかもしれませんね。はい、以上ミキペディアで調べようのコーナーでした。はいはいはい、というわけでお届けしましたけどもね、はい、いかがだったでしょうか。なんかもうすぐミキペディアというコーナーが終わるかも終わらないかもということですけどもね、この大人気コーナーミキペディアで調べようは、今後どうなっていくんでしょうかというところでございますけども、僕ねさっきから、トイレ行きたいんだよね。うん、なんかもう番組中もずっと行きたかったんですけどもね、僕ね小学校の頃からトイレに行きたくなったら膀胱をクイックイって押さえるとね、止まるんですよ。止まるというか我慢できるんですね、うん、よく言われるのはそんなことすると逆に行きたくなるだろうって言われるんですけど、僕はね止まるんですよね。だからねトイレに行きたくなり始めても、なんだかんだ 2,3 時間はねその技を使えば、まあ、どうにか我慢はできるんですけど、まああんま我慢するとね、体には良くないとは、思ってるんでね、まあもう僕も大人になってきたんでね、もう十分おっさんだっちゅうの、30何歳、もう40歳も、視界に捉え、突き進んでおりますけどもね そんな僕はね、ようやくまあトイレにはなるべく行くようにっていうね、ことを心がけているんですけども、そんな中今日はね、この先ほどのコーナーの前にね、低層帯を、まあ調べてね、まあなんだかんだ僕今低層帯つけてるんですけどもね、いやいやつけてないですけどもねつけてたらすごいよね、これつけて番組したりすると面白いよね。で、僕さあ精力ドリンク NOW っていうコーナーがね本編の方であるんで、で精力ドリンクを飲んでね、さらに低層帯をつけた状態でどうなるかみたいなことをね、実験するとね非常に面白いんじゃないかななんてね思うんですけども、そんな痛そうなのは嫌ですけどもね、というわけでね、あ、低層帯を男性の方で男性用の低層帯を使ったことある方ね、ぜひメッセージください。メールの方 786@loveat.co.jp まで、件名をね、ピンクカルカル低層帯の係まで、というね、バカバカしいタイトルでね、送っていただけたらと思いますけどもね、これ低層帯興味あるわ。自分では使いたくないけどね、使ったことある人の話を聞いてみたいわ。ぜひね、メッセージの方いただけたらと思います。相変わらずね、すごい、メッセージテーマがね、変な番組でございますけどもね、まあ深夜番組なんでね、本編の方もね、なので今後もこういうスタイルでいきたいと思いますけども、というわけで、カルカヤサトシがお届けしました。